今日はローマ人への手紙の12章の1節2節を開いていただけますか。今日はエペソの4章のに行く前にローマ書の短い箇所なのでご一緒に拝読声を出して読んでみましょう。新海ローマ人への手紙の第12章の1節2節3、はい、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになります。お祈りをします。天の父様、本当に YDS の証、また、一人一人の素晴らしい証、選挙に出た証、本当にイエス様感謝します。そこに目に見えませんけれども聖霊が触れてくださって、そして一人一人の思いや考えを変えてくださり、またあなたを崇める結果になったことを感謝します。どうぞこの火を消すことなく、もっと燃やすことができるように、もっと与えることを通して燃やしていけるように助けてください。また、本当に今から御言葉の戸を開かれますけれども、光を放ち愚かなるものを里からしむとあるように、どうぞこの中に隠されている神様の深い御心やご愛やまた真理を本当に私たちが知ることができますように、また今本当に全てを捧げて礼拝しています。どうぞあなたがこの教会を支配してくださって、もっと聖霊様が働く教会として導いてください。もっとイエス様の皆が心いっぱい崇められますように。そして私たちはキリストの体の一部ですから、津田の教会だけではなくて今全世界で行われている礼拝を心から祝福し、まだ救われていない人たちを顧み、また来たくても来れない方々、ズームで礼拝している方々にもあなたが今触れて癒してくださるようにお願いいたします。心から感謝をします。主の御名によってお祈りをします。アーメン。はい、エペソ人への手紙の4章に入る前にっていう題名なんですけれども、1章から3章までですね、その本当に教会の本質、教会はキリストの体なんだ、私たちは福音によって異邦人もまたユダヤ人も一つの体になったんだ、キリストの愛の広さ深さ長さそれで満たされますようにっていうね、もう素晴らしい、教理的なことを学んだんですけれども、4章からですね、実際の歩みになっていくんですね。一致しなさいとか捨てなさいとか、また許しなさいとか愛しなさいとか、もしですね本当に私たちがその1章から3章までが心にストーンと落ちていないとですね、この全部立法になる可能性があるんですね。要するに自分の力で自分を変えようとしていく、その立法に入ってしまう可能性があるんですね。ですからそうならないように、私たちは恵みにより信仰によって救われました。私たちが罪許されて神様の子供になったのは 100% イエス様がなさったことです。私たちがいいからとか私たちが良い行いをしたから救われたわけではなくて 100% 神様の行いなんですね。しかし、私たちのですね、難しい言葉で言うと、心の初期設定って初めて聞いたと思うんですけれども、この世の中でおぎゃーとして生まれてですね、昨日もですね、徳島の、インターナショナルスクールのご用させていただきましたけれども、ちっちゃい時から英語を学ばせるということで、本当にグレック先生のところに8人入学していました。で、その小さな時から私たちの中にあるのは福音ではありません。自分が良い行いをすれば報われる、私たちは自分が正しいことをすればいい人生が送れるという 価値観を持っています。何も良い行いをしないのに、全部イエス様が身代わりに死んでくださって代価を払ってくださって、ただ信じるだけで義とされるというこの恵みの福音は私たちの心にはない考え方なんですね。ですからだんだんですね、だんだん教会に救われたんですけれども、私は毎週ちゃんと礼拝を守っているから、ちゃんと献金をしているから神様は自分を受け入れてくれるだろうって思うわけですね。そして、まあ礼拝に出れなくなったりとか失敗してしまうと、やっぱり神様は自分を受け入れてくれないという、その心の深いところにある価値観、要するに自分の義ですよね、正しいことをすれば報われるんだという価値観に帰ってしまうんですね。するとだんだん喜びを失い、賛美もできなくなり、本当に、まあ、いつもこう心の中っていうのは不満か不平か、まあ、それか福音が分かれば喜びかしかないんですね。ですからそうならないために、4章に行く前にもう一度ロマ書の12章のところにありますようにね、2節にあるように、自分を変えていただきなさい、これ素晴らしいいい言葉だと思いません？自分を変えろって言ってるんじゃないんです。本当にちゃんと御言葉を守っていいクリスチャンになれっていう言葉じゃなくて、それができない、そのことも本当にできない、いやできてるんだったらひょっとしたら、まあ、偽善かもしれませんね。表面的にはできてるけれども心は変わっていない、昔と一緒、自分中心っていう可能性が高いんですね。でもこの御言葉っていうのは、自分を変えていただく方法があると言ってるんです。でそれが礼拝だと言ってるんですね。どんな礼拝かっていうと、自分の体を心から生きた供え物として捧げる礼拝、まあ、新改訳聖書ではふさわしい礼拝って書いてますけれども、他の聖書を見ればですね、なすべき礼拝だとか、なすべき古語訳では霊的な礼拝だって書いてます。で私思うんですね、まあ、年を取ってきてですね、まあ、一生懸命クリスチャンとしてやってきた感じはしますけれども、一生懸命やればいい世界ではないんだと、一生懸命頑張れば自分が変えられていく世界ではないということにやっと気づいてきたんですね。福音で救われた私たちは自分を変えていく、まあ、成果されていく、その道徳的な行いを変えていくのも、まあ、実は恵み以外にないんだ、神様に変えてもらわないと変えられないんだということに気づいてきたんですね。でこのことが分からないと、多分信仰障害っていうのはとってもきついか偽善になるか、まあ、例えば皆さん今日どんな心で来てます？礼拝にいろんな思いで来てるでしょ？そして礼拝から出て行ってもですね、あんまり分からなかったなとかね、変わらなかったなってね、いうふうに、まあでも礼拝は大切だから出ていくっていう礼拝もあり得るんですよ。でもここで言ってる礼拝って何かっていうと、あ本当に今日は神様が私を作り変えてくださった、神様働いてくださった、自分の中にある許せない思いとか裁く思いとかですね、まあ、例えばある人はですね、もうずっとメッセージ中牧師のスタイルを見てるって言うんですよ。あ今日赤いネクタイだ、どうしたんだろうって、でそれで1時間終わって帰るっていうことを聞いてね、ドキッとしますよね。あ先生この頃太ってるなとかね、思ってる人いるでしょう。でももしそうであるならば、本当に神様の言葉がどこにとどまってるの、何が変わったのっていうことになるんですね。で、御言葉を見ていきますと、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めますって、これパウル進めてるんですけれども、この自分を変えてもらう、なかなかみんな自分が自分で変えられない中で、自分を変えてもらう礼拝の秘訣をパウロもですね、ぜひ掴んでほしい。これさえ掴めばですね、本当に聖書は律法ではないんだ、神様が命じたことはできるんだっていうことを、まあ、教えてるんだと思います。実はですね、 ERV 訳っていうのがあのソフトの中にねありましてね、これ何訳かというと読みやすい聖書訳、ここちょっと読んでみますよ。すごい訳なんですよ。神がこんなにも優しいからこそ教会の皆さんにお願いしたい、神が喜ぶ生きた供え物として 自分の体を神に捧げるんだ、神のためにだけ生きて神に喜んでもらうのだ、神様がねしてくださったことを思えばこのことは決して無理な注文ではないはずだ、世の中の考えや生活習慣を真似てはいけない、新しい考え方とともに神があなたたちの内側を変えてくださるように心を開くんだ、そうすれば神の道が どれだけ自分を満足させてくださるか、良いものかということが理解できるはずだ、神が喜ぶものはみんな良いもので完璧なものだからという訳なんです。まあ、本当に分かりやすく言ってることですね。神様は私たちの救いのために十字架にかかって復活してくださいましたけれども、そこでおしまいではないということなんです。どんなに内側がひどい人であっても、どんなに醜い性格であったとしても、神様はあなたを変えることができるっていうんです。変えることができるけれども、じゃあなんで変わらないのではなくて、変えられるような礼拝があるんだっていうんですね。私はもう何度も話してますけども、ヨハンナ・スピリの、アルプスの少女ハイジの中でですね、ペーターがおじいちゃんのところに来て、おじいちゃんが彫刻をしてるんですよね。木の彫刻をしてるんですね。そしてまあその彫刻をしながらペーターに話すところがあったんですね。この木がね、もし自分を委ね切らなかったら、どんなにうまい彫刻家であっても像を作ることはできないんだよって、もし神様が私たちの深いところを作り変えるときに、いたたたた、やめて、いや神様私に触れないで、私は嫌だからと言えば、神様は愛の方だから強制的に私たちを作り変えることは絶対にしないんですね。でも私たちが1章から3章までまた福音を聞いて、イエス様って私たちを人知をはるかに超えた愛を持って愛してくれてるんだ、この方は創造主で全能の神で何でもできるんだということを知ったときに、心の中に信仰がちょっとずつ湧きますよね。じゃあこの問題も委ねてみようかな、いやーこれは絶対に許せないぞと思っても、この心を自分では変えられないけども、イエス様だったら変えれるかもしれない、だったら今日礼拝に来るときに、イエス様私はこの人許せないんです、絶対許せないんです、許したくないんです、でも心を開きます、私の心を取り扱ってくださいって。信仰っていうのは信頼なんですね。いきなり信頼するっていうのは難しいと思います。あ、今さとこちゃんいるでしょ。最初は2日ぐらいで預かったんですけれども、ちょっと難しいっていうことで、今週の来週の火曜日までって言われてるんですね。もうすぐ帰ると思うでしょ。また電話かかってきたんですよ。すいません、次に受け入れる里親がですね、病気になったので、もうしばらくっていつやねんと思いますけども、分かりません。でも長くなればなるほどですね、いきなり知らない家に来て、私を信じれますか。無理でしょ。私ね、こう来たらね、ピューンと高い高いするんですよ。でむくんでくるんでね、こわーっていう顔するんですよね。恐ろしいことですよ、高いところに上げられてね。でも何回かしていくうちにですね、あ、このおっちゃんは悪い人じゃないと、このおっちゃんは楽しませてくれるために僕をしてくれるんだっていうことがだんだん分かってきてる、今はね。だから今怖がらなくなってきてるんですね。人間関係でも、まあ、信頼し合う、ましてや自分の身を委ねるっていうのは簡単ではないけれども、でも結構私たちはそれをしていってるんですよね。であるならば、先ほどの証にあったように、目に見えない神様、イエス様って言ったって2000年前の方ですからね。ほんまに2000年間今も生きとんやろうかと思いません？でも生きてるんですよ。どうしたらわかるかって言ったら、あなたが小さなことでもいいんですけど、神様の言葉に信頼してみる。ほんまかな？ほんまかな？って委ねてみて、信頼していったときに、御言葉通りだ、主は生きておられるって分かるんですね。ですから教会に来始めは 5% か 10% ぐらいしか委ねることができない、 ですから教会に来てもですね、もう心の中は仕事のこと、問題、家族のこと、許せないこと、嫌なことを持ってきて、そして 80% 持ってきたら、大体 80% やっぱり持って帰る礼拝しかできないんですけども、ちょっとずつですね、委ねることができたら、あ、帰りは 70% になったな、60% になったな、あ、全部委ねていいんだなということを学んでいくんですね。学ぶとですね、体験型で神様は霊なんだということが分かるんですよ。人間と同じ方じゃないので理解はできないけれども、確かな方、目に見える全てのものを作った霊的な確かな方だということが分かるんですね。ですからパウロはここでですね、あなた方に勧めます、あなた方の体を、これポイントなんですよ、あなた方の心を捧げなさいって言ったら分かるんですけれども、体っていうのはですね、心と体と霊はくっついているんです、まあ、皆さんね、なんか貧しい人が来て、まあ、温まっていきな、食べていきな、私心からそう思ってるからっていうのは簡単だと思いません？口だけだから。でも実際に家にあげて食べさせるっていうのは、まあ、まさしく体の働きなんですね。それと同じように体が本当に動く、体を持ってくるっていうのは、まあ、実際には心と霊も持ってこないと難しいんですね。神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝です。聖書を見ていくとですね、神様との関係は人間作られたものですから礼拝しかないんですよ。これが正しい関係なんです。でも残念ながら人間は堕落してからですね、礼拝の対象を神以外のものに持つんですね。まあ、多くの人は自分自身を礼拝してますよね。だから実際に日曜日、大切な時間を聖別して捧げるっていうのは神様が礼拝すべき方だと分かっている人です。そうじゃない人は別に教会に来なくても大切な仕事をすればいいじゃない、自分の楽しみのためにしたらいいじゃない。もっとひどくなるとですね、自分の礼拝、自分が満足する礼拝を求め出すんですね。でここにはですね、聖書ではですね、どういう礼拝だったら神様に喜ばれる礼拝になるかとは書いてないんです。私はいろんなところに宣教に行くとですね、外国に行くとほぼ言葉が分かりません。じゃあ礼拝できないんでしょうか。はんにゃあほんにゃあはんにゃあとか言ってるところでここに来て、もう意味が分からないから私は礼拝なんかできませんと言ってもいいと思いません？でも聖書はそう書いてないんです。礼拝っていうのは受けることではない、恵みを受けることでもなければ、聖書のお話を聞くためでもない。今日あなた自身の体っていうのはあなた自身ですよ。あなた自身の時間であったり、一番大切なものを神様に捧げてまっかってことなんですよ。まあ、旧約聖書を見るとですね、最初に礼拝したいなと思ったのはアベルとカインですよね。で両方とも良いものを捧げていると私は思うんです。神様ありがとうございます、畑が豊かに祝福されたので、神様もっと祝福してもらいたいので、大根持ってきました、トウモロコシ持ってきました、人参持ってきました、神様食べてください。そして弟のアベルっていうのは、まあ、ウイゴですからね、羊の中のウイゴ、生まれたばっかしのかわいい赤ちゃんの、それも最も太ったものを、植物とは違いますからね、命を捧げて神様に捧げたんですね。で聖書は面白いこと書いてる。神様はそのアベルと捧げ物に目を留めたって書いてるんです。捧げ物に目を留めたとは書いてない、捧げた人に目を留めたっていうんです。そしてアベルとその捧げ物を受け入れたんですね。でもカインの捧げ物を受け入れなかったんですね。で受け入れるっていうのはなんかヘブル語で過去に書いてましたけれども、顔を上げるっていうんです。だから礼拝したとしても受け入れられなかったらですね、私たちは満たされないし変えられないわけですね。でも礼拝はしてるんです、献金もしてるんです、祈りもしてるんです。 それはですね、礼拝の対象である神様が喜ぶ礼拝があるっていうことを聖書は何度も書いてるんですね。あのモーセがですね、あの出エジプト記の32章の中に、あの火の燃える神様の臨在のもとに行って石の板をもらって降りようとしたらですね、なんと民はですね、アロン、なんやねん、あのモーセっていうのどうなったかわからん、もう全然降りてこん、私たちをエジプトから導いた神様を作ってくれで、アロン本当あれやっちゃね、なんで祭司になったんだろうと僕思います。アロンはね、のみで型を作ってみんなの、ね、耳から金を外して来なさいって言ってね、そこで鋳型を通して金の格子を作って、これがあなた方を導いた神ですって言うんですよね。で後でモーセが来た時に怒るんですけれども、アロンなんていうことをしたんだって言ったら、いや、あの金のみんなから集めたものを火に投げ込んだら勝手に像ができたって嘘をつくんですよ。いや、そんな人を皆さん、アロンの祭司ってね、アロンの第一の初代にしますか、神様。あ、これはどうでもいいんです。でもそこで何をしてたかっていうと、礼拝しやすい礼拝をしてたんですよ。楽しかったみたいですね、飲んだり騒いだりしてね、うわーって時の声が聞こえるって言ったら、モーセが、いや、あれは戦いの声ではない、戯れてるんだって、酒飲んで男と女がもう戯れて歌って、おー、この神様すごいわ、金の格子はさすがじゃーとかね、まあ、偶像礼拝の特徴っていうのは人間が心地よいんです。人間中心なんです。どんなに自己中心に生きていても決して裁かない神様なんです。人間のその本性っていうのは罪ですよね。神様から離れて神様を主としたくない、もっと自由な、もっとやりたいことを認めてくれて、もっと自分の言うことを聞いてくれるような、目をつぶってくれるような、寛容で優しくて、まあ自己中心でいていい神を求めているところが私たちの心に染み込んでるんですね。染み込んでるんですね。まあ、そこでレビが立ち上がってですね、本当にあの同族で殺し合うということがありましたけれども、ずっと神様との関係、正しい神が求めている礼拝とは、人間が求めている礼拝とは、人間の義と神の義の、まあ、ある面戦いのようにここに書かれているんですね。で、まあ、皆さんね、まず一番目に覚えておくことは、礼拝には本当にさまざまな形があります、まあ、賛美一つにしても、祈り一つにしても、メッセージ一つにしても、いろいろあります。でも聖書が書いているのはそこの問題ではなくて、まずあなたが自分の体を、自分の思いを、自分の考えを、この救い主なるイエス様、父なる神様、聖霊様に捧げに来てますかっていうことなんです。で、そこが捧げ方がですね、 100% になっていけば、先ほどの証しも金になるわけだ、金ね、自分に死んで自由を得るわけですね。よく考えるとですね、まあ人間が不自由な不幸な原因って捧げきれないからだと思いません？自分の考え方手放せない、自分は正しいんだ、あいつは間違ってるんだ、あのやり方が間違ってるんだっていうのを手放せないがゆえに、ずっと苦しみ悩み、さばいたからといって何一つ変わらないですからね、自由がなくなるんですよ。もし委ねることができ、委ねるっていうのはジャッジすることではないんです。神様がジャッジするっていうことを信じて委ねることなんですよ。私はずっとこれを学んできたような気がします。まあ、牧師になっても人間ですから、いっぱい悩みも問題もあります。限りなくレベルが上がる問題が来ます。でもじゃあこのレベルを委ね切れるか、このことを神様に、自分がどう思うかではなくて、神様委ねますと任せ切れるかっていう礼拝を絶えず学んでいるような気がします。まあ、皆さんも多分そうだと思いますね。神様に知ってもらって委ねていく。で、神様は、ね、生きているので必ず答えをくださるのが不思議ですよね。で2番目ですね、 この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。いや、心って新たにできるんですかと思いますけども、そういう意味ではないと僕は思うんですよね。人間は選択ができるんですよ。例えば、よし、来週の日曜日は委ねてみようと、まあいろいろあの人に対してこの人に対していろいろ思いはあるけれども、そんなんで礼拝を邪魔されたくない、もう全部委ねていこう。また家の経済的なことや子供のことがもういっぱい抱えて、もういつも子供の問題を抱えて祈っては帰って持ち帰って、ちゃんと持っていく、あのなんかあの観光地のゴミ捨てのようにね、持ってきたゴミは持ち帰りましょうというように問題もちゃんとここに持っては来るんだけども、ちゃんと問題も持ち帰ってしまう方がいらっしゃいますけども、損ですよ。イエス様はもらおうとしているので、あの全部委ねてみてください。で、先ほども ね、ある方が祈りましたけども、ヨハネの4章の23-24ちょっと拝読したいと思います。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。ここで大切な言葉はですね、父なる神様がこういう人を求めているっていうことなんですよ。でも私たちは自分の気持ちのいい礼拝を求めるかもしれません。もちろんそれは教会としては求めるべきだと思います。みんなが礼拝できることを求めるべきだと思いますけれども、聖書はでもそう書いてないんですね。あなたがどういう態度で礼拝をするかで、父なる神様は何度も言いますように彫刻家、人間を作られた方で、人間の深いところを作り変えることのできる唯一の創造主です。人を変えることが当然できないように、自分も自分で変えることができないんです。でも私たちの心に深く刻まれている考え方は、自分は自分で変えないといけないっていう自己義なんですね。なぜか救われた時は福音なんだけども、成果していく歩みは努力になってしまうんです。まあ、私もそんなところが多々あるなと思います。でもイエス様はそれに気づいた時に、いや20年間礼拝出たけども俺変わってないなって気づいた時に、いや礼拝、自分の捧げ方に問題があるのかなってこうね、まあ、私なんか気づいてきたわけですよね。まあ、努力家ですから、これを変えれば、賛美のやり方を変えれば、この方法を変えれば人は変わるのかな、教会は変わるのかな、自分の人生変わるのかな、まあ、あらゆることをやってみて、あ変わらないってね、あの60になった皆さん若いからもう気づいてらっしゃるでしょ。これに気づいたときに、聖書は霊と誠、御霊と真理によって父を礼拝する時が来てます、真の礼拝者を求めていますって何なんだ、何なんだっていうことなんですね。エペソの1から3を見るとですね、キリストの体も賛美もそうですけども、足りないものはないって言ってるんですよ。すべてのものを満たしている方が満ち満ちている教会には、足りないことやできないことや難しいことはないと毎週賛美しているけれども、家に帰るとはあお金足りないな、はあ健康状態どうなるんだろう、はあ妻との関係悪いな、子供は思い育たないなっていうことだらけね、足りないどころかもう不足不足不足、問題不足問題不足問題不足。それに加えて4章に入ってしまって、一中のために許しなさい愛しなさいってなるとね、はあ、もうダメでござるってなっちゃうわけですよ。それを認めた心を持って、いや私を変えることができる、また教会や人を変えることができるのはイエス様であり神であり聖霊様なんですよ。別の言い方をするとね、60超えて分かったんですけども、まあ、全部聖霊なんですよ。 聖霊様の働きって例えばまず人材じゃないですか。なぜか本当に自分が神様の前に罪人だって分かる、あの十字架は私のためだったって分かるのもこれ努力じゃないじゃないですか。そしてイエス様の前にごめんなさい、あなたを信じますっていうのも聖霊の働きじゃないですか。そして2000年前のイエス様の血潮の力が聖霊によって今本当に具体的に罪を告白することで許されたり、あ、大丈夫なんだって希望を持ったり、全部恵みなんだっていう確信、まあ、自分を見るとですね、足りないところいっぱいあるんですけれども、自分によって義とされたり義とされないんじゃなくて、キリストの十字架の家に、それを信じる家に私は許されてる、義とされてるっていうところに立つのも聖霊なんですよ。でもね、私たちは自分が頑張ると聖霊様はお休みをなさるみたいですね。あ、働かなくていいんだ、いや私はもう本当に日曜もなく働かないと自分の経済をやっていけないんです、私は自分を変えないと神様は受け入れてくれないんですということに対して、聖霊様はですね、そばにいながらいろんなことを見ながら守ってくれてますけども、早く気づけよ、早く気づけよ、早く。だから礼拝っていうのはね、白旗を上げて降参することなんですよ。神様、私自分で帰れまへん、もうこの問題自分には手が負えまへん、お願いします。その時に聖霊様が働いていいよという許可を私たちは信仰によって与えているようなもんなんですね。皆さん、この聖霊の働きを見たいと思いますか、それともあなたの一生懸命働いた働きを見たいですか。なんかね、神一重の考え方なんですけれども、でもですね、例えば来週の日曜日ですね、皆さんがもういっぱい問題を持っていたものを全部ここでもうイエス様に渡して帰っていっちゃったらどうですか。もう決めてるんです、もう全部委ねると。そして神様、働いてくださいと、もう聖霊様働いてくださいと、もっと本当に心の目が開かれ、そして啓示が与えられ、このキリストの体の真理が分かるように私たちにもしてください、私たちも恵みによっては働きますけれども、どうぞ聖霊様働いてくださいって、もう期待感に満ちて、もう腹をすかしてここに来たら、来週の日曜日から教会はどうなると思います。誰も誇れないことが起こるような気しません。なんで新しい人来てるんだろうとかね、なんで救われてるんだろうって、誰のせい、誰が頑張ったから、いやいや本当にもう期待して、もうカラカラになって神様を求めて来てるだけです。そして神様は期待以上の恵みや御言葉を持って私を満たしてくださっています。前は家庭の中で自分が頑張ってたけども、今委ね出すと、いや なぜかね、なんかね、あのご主人に働き出してるんですとかね、するとエペソの一章のですね、神様がもう全ての祝福を持って私たちを祝福してくださった、神のことしてくださった、それは恵みの栄光が褒め称えられるためですって書いてるんですよ。恵みっていうのはどう答えていいかわからないので、イエス様素晴らしい、神様素晴らしい、ハレルヤーってしたくなるんです。見たいと思いません。そのためには私たちが何パーセント、どれだけ明け渡して委ねて礼拝するかなんですよ。これが礼と誠の礼拝なんですね。何かをすることではない。神様をもっと信頼します、委ねました、この問題も委ねました、本当に委ねましたよって、でもね、これをしなくなっていくとですね、教会っていうのは死んでしまうという本をつい最近読んだんですね。なるほどなって、もうそこは罠だなって。やっぱ私たちの心の初期設定には、やっぱり自分の頑張りや自分の信仰生活の家に受け入れられてるんだっていうものを持ちやすいっていうことですね。これが刷新されることが真のリバイバルなんだって、その本に書いてたんですよ。僕はびっくりしてね、あ、ほんまそうだなって、ここに気づくかどうかですから、 2節にむしろ心を新たにすることで、要するに心を新たにするっていうのは、肉の心はいつも自分の利益とか自分の求める礼拝を求めるでしょ。あの人はこうだとかこの人はこうだとか、自分の心の中に何層もある自分の義があるじゃないですか。自分は正しいんだ、自分はこう思うんだ、もうこの人が変わらないから自分はこうなんだ、この人のせいで私はこうなったんだ。いや、いいですよ、いいけども、それ何百年言い続けて変わりますか、変わりますか。もっとこうしたら、もっとこうしたら、もっとこうしたら、これが聖霊によって罪だと分かったときに、イエス様ごめんなさい、本当に私は間違っていました、そこではなくて、私があなたを信頼できないがゆえにいっぱい裁いたり文句を言ったりして、聖霊様が働けないようにしてきた私を許してくださいっていうことに気づいたときに、本当に楽になるんですね。昨日もですね、グレック先生のところにご用意させていただいたんですけども、自分が体調が悪くなった時に、もう本当徳島なんて行けなかったんですね。で、ちょっと良くなっても徳島まで行ったら、もうずっとこうね、運転するともう頭がこう痛くなるっていうか、目が見えなくなって、見にくくなってですね。でも昨日はですね、まあ、スイスイこう帰れたわけですね。いや、本当恵みだなって。神様ありがとうございますって、もう本当に自分ができるとか自分がせないかんとかね、思いやすいものですけれども、神様ありがとうございます、いや、ここまでも癒してくださった恵みやなって、年取ることの恵みだと思いますね。何か頑張れる、できると、なかなか恵みがわからないんですけれども、頑張れなくなればなるほど全部恵みなんだ。で、特に人を変えようという思いから解放されるっていうのは恵みなんだ。はい、どんな問題も OK、 イエス様、この問題を捧げます、導いてください。でも本当にイエス様がしてくださった十字架のこと、復活のこと、またイエス様が約束してくださった将来のことを感謝します、褒めたたえます、ハレルヤ。この礼拝は誰にも邪魔でされないんです。第一、外のものが問題じゃないから、わかります。こうだから礼拝できないじゃない、どうであっても関係ない。神様の前に礼拝する、ベッドに寝ていてもハレルヤ礼拝する、するとね、本当に期待感、これで、なぜ神様が変えてくださるかっていうと、神様が受け入れられる礼拝が分かったからなんですよ。礼拝っていうのはここでしているようなことだけが礼拝ではないんです。どこにあったとしても、自分を、体を生きた供え物として、神様が目を留めてくれるような捧げ方をして、だからその時に顔を上げるって書いてある。本当に顔が上がってくるんです。恵みが恵みで分かるっていう確信が来るんです。これは聖霊の働きですね。だから皆さんが世の中に出ていってもですね、世の中って競争社会じゃないですか。勉強できるとかできないとか、顔がいいとか悪いとかね、もうそんなん言ったら僕なんか生きていけませんよ、顔のこと言われたらね。でも信仰、イエス様が私を愛して受け入れてくれてるって思うと確信が来るんですよ。私は神の子だ、私は足りないし弱いけども大丈夫だ、イエス様がすごい、こんなすごい方が私を受け入れてくれてる。だからね、信頼っていうのは、神に受け入れられることっていうとまた立法に聞こえるんですけども、そうじゃない。神がこんなどうしようもない人間を、どうしようもないということを知っていながら受け入れてくれてるっていうところに聞こえるかどうかなんですよ。これこそ聖霊の働きなんです。だからね、ちょっとね、頑張りすぎた家に聖霊様がちょっと休ましちゃったので、変な言い方ですけども、聖霊様にもっと働く教会になってもらおうと思います。アメンですか。だったら皆さんもですね、聖霊様が働く教会になるためには、あなたが生きた供え物として本当に受け入れられるように捧げてみてください。したらもうね、僕夢があるんですよ。夢っていうのはね、リバイバルの中でね、人がもうね見えなくなる。よくいっぱい本で読みましたよ。もう白い雲がかかって栄光の主が動き出してね、
で、ある人は泣き出したり、ある人はもう本当に叫び出したり、ある人はもう本当に神様ごめんなさい、ずっと隠してましたけども、この罪がありますってね、告白しだしたり。これはね、人間技じゃないよ、このリバイバルのね、そういう本をいっぱい読んだんですけれども、見てみたいなと思いますね。神様、どうぞ働いてください。聖霊様、働いてください。まあ、これがですね、多分この世と調子を合わせるのではなくて、自分を変えてくれる、自分は今日変わっていく、神様が本当に受け入れてくれるっていう期待で満ちた礼拝の中で起こる恵みではないかと思うんですね。で、それが起こるとですね、本当にこう深く愛されてるなとか、もう過去の罪は許されたっていう確信とか、また病気も癒されましたっていうことが起きて、で、皆さんはもうますますですね、人生でいろんな選択をするときに、あ、これが神様の御心だから、神様これに従わせてくださいっていうことが恵みによってできるようになるんだろうなって思います。私は今日たった一つのことだけを伝えたい。それは神様に受け入れられる、自分の体を生きた供え物として、自分の思いや思い煩いも全部 100% 委ねる礼拝を一緒に求めていきましょう。で、聖霊様にいっぱい働いてもらいましょう。さあ、お祈りしましょう。声出してお祈りしましょう。主よ、ありがとうございます。本当に今日来ることができたことを感謝します。また来ることのできない方々もその場所で神様を礼拝しています。また来ることができるように力を与えてください。たくさん自分の力や自分の義で失敗してきました。でも、その失敗から学びました。救いも神の恵みであったように、成果も神の恵みであり、最後まで全部神の恵みであること、心を新たにすることで正しい選択ができるように、神様に委ねていく道を選べるように助けてください。感謝をします。本当に一人一人の重荷を